初代教会が経験した試練というものはアナニアとサフィラの出来事でありました。サタンはこの夫婦の中に信仰のほころびが生じ、嫉妬や妬みといった思いがくすぶり始めたその瞬間を見逃さず、彼らを通して初代教会の共同体に偽りと欺きの霊を入り込ませようとしたのであります。サタンは私たちの目にあからさまには姿を現しません。いつだって理屈が通るように見せかける、あるいは信仰的に正しいように思わせる、その雰囲気をまとい巧妙に近づいてきます。表向きには信仰的に信仰らしく見えても、後になって実は違っていたと気づくことがあるわけです。ですから私たちは霊的な分別力が必要であります。もし御言葉に根ざしていなければ、それが本当に聖霊の導きによるものなのか、もしくはサタンの惑わしなのかを判断しにくくなります。祈りを怠っているとき、人間の単なる思いつきなのか、神の御心から来ているのかを見極めるのは難しいものであります。だからこそ日々ひざまずいて祈り、御言葉に心を注ぐ、その積み重ねが私たちの信仰生活においてとても重要なことであります。そうするとき、ようやく霊的な見極めが働き、サタンの誘惑を跳ねのけることができるのであります。サタンの攻撃は必ずしも目に見えて大きな罪から始まるわけではありません。ほんの些細な罪や小さな嘘を認めさせることから手をつけます。まあこれぐらい大丈夫だろうと思わせながら、気づかないうちに嘘の習慣を気づかせるのであります。まあ、嘘をついても罰が当たらない、罪を犯しても大ごとには至らない、そんな安心感を少しずつ与えながら、最後には抜け出せない深みに落とす、これが悪魔の策略であります。愛する皆様、知らないうちに私たちの共同体の間に信頼関係を崩すことを狙う、その言葉や人が入り込んでいないか、ぜひ気をつけていただきたいのであります。表立っては見えなくても、密かに疑いを生じさせ、最終的には分裂や問題を招く、これがサタンが教会内に浸透する典型的な手段であります。だからこそ、小さな罪の段階で思い切ってそれを断ち切る姿勢が必要であります。どれほどその教会共同体の活動が盛んで、救いや奉仕、また伝道が豊かであっても、その奥底に偽りと欺きの霊が住み着いていたら、いずれ全ての祝福が崩れてしまうからであります。教会で語られる言葉が信用できる、また牧師の言葉が信頼できるということは、私たちの信仰生活にどれほど重要な意味を持つことなんでしょうか。サタンはそこを破壊するために全力を注ぎ込むのです。少しずつ嘘をまいて人々の心をすり替える、その細やかなニュアンスで牧師の語ることを軽んじさせる、結果的に教会全体、教会自体への不信を高めようとすることなんですね。実際どの教会でもそのリーダー、 やその牧師の権威を貶めることを使命のように振る舞う方がいるかもしれません。一見すると教会をもって大胆な批判をしているのだと思っているかもしれません。そのように信徒の方から認められているように思っているかもしれないんですね。それが教会のためである。しかしそのような人が結果的に教会の信徒やまた周りの人々から尊敬や信頼を得られた方を見たことはありません。たとえ牧師が未熟で弱い存在であったとしても、助け支えようとする人を人々は覚え、また尊敬をすることでありますが、軽々しく思い傷つけようとする、またその霊的な秩序を崩そうとする人を心から尊敬することはないからであります。アナニアとサピラの事件を通して、神は私たちに教会内に偽りが浸透することの深刻さを教えてくださいました。なぜあれほど厳しい裁きを下されたのか、神がどれほどこの問題を重要視しておられるか、私たちに示すためであります。旧約聖書にも似たような出来事があります。エリコを陥落させた後、神はヨシュアとイスラエルのために戦利品に手を出してはならないと命じました。しかしそのアカンという男はその禁じられたものをこっそりと盗み、自分の天幕の中に隠したことなんですね。次の小さな町であるその愛の戦いでは、イスラエルは思いもよらないその惨敗を喫しました。人々の心は打ちのめされ、水のように流されてしまったと聖書は記しています。これは一人の偽りがその共同体全体を蝕んだ結果でありました。罪というものは決して個人で完結するものではありません。罪というものはその人だけにとどまることではないことなんですね。アダムというその一人の罪が全人類を堕落させたように、罪には共同体を破壊する力があるためであります。そこで神はアカンをアコロの谷に連れて行かせ、イスラエルの民全体が意志で彼を討ち、彼が盗んだものを火で焼き尽くし、徹底的にその罪を清算しました。いやそこまでやるのかと思うほど厳しい処置ではありましたが、それほど神は聖別とその清さというものを大切にされる方であります。もし教会が聖霊で満たしの中で歩んでいるなら、偽りや居場所を失います。ところがもし平然と偽りが蔓延しているなら、それは教会が聖霊から離れていることの裏付けとも言えることではないでしょうか。アナニアとサピラは自分たちの見栄えやその欲望を満たすために嘘をつきましたが、最終的にはその悲惨な死を迎えました。しかしその後教会には大きな祝福が訪れたのであります。サタンはこの危機で教会を揺さぶろうと先回りして仕掛けてくることなんですね。神はむしろその苦難やその危機を用いて教会を清め、またさらなる成長へ導かれる方であります。ですからもし私たちが今どのような苦難や試練の中にあったとしても、それは私たちを潰すためではなく、その祝福の扉を開くための神様のご計画であります。サタンは私たちを倒そうと試みますが、霊的分別力を働かせ、本当にそれが神様の御言葉から出た思いなのか、サタンの惑わしなのか吟味し、一切でも 嘘や罪を見つけたらきっぱり拒否する勇気が求められるのであります。そうすればサタンは退き、その場所を神の祝福が満たすのであります。では5章12節から14節の御言葉を見ると、人たちは手によって多くの印と不思議な技とが民衆の間で行われた。一同は心を一つにしてソロモンの回廊に集まっていたが、他の者は誰一人あえて仲間に加わろうとしなかった。しかし民衆は彼らを称賛していた。そして多くの男女が主を信じ、その数はますます増えていった。そのアナニアとサピラの事件を乗り越えた後、教会には大きくその4つの祝福が与えられました。そのまず1つ目は、その人たちの手によって多くの奇跡や不思議な印が起こり始めたということなんですね。世の力というものは人間の力、また策略から来ることが多いものでありますが、教会の力というものはその清別さ、またその清さ、また純潔から来ることが多くあります。嘘や偽りが除かれたその教会に神の力が現れ、またそのリーダーたちのへりくだった姿勢を通して多くの人々に恵みが行き渡ったのであります。二つ目の祝福というものは、一度は心を一つにしてソロモンの回廊に集まっていたことであります。もともと信じる者とそうでない人々が入り混じっていたかもしれませんし、きちんと信仰を持っていない人が大きな声を上げていたかもしれません。ところがアナニアとサビラの出来事の後、遺体が運び出されるその衝撃的な光景を目の当たりにした時、人々の心に神への恐れが生まれ、誠に信じている者とそうではない者が分かれ始めたことであります。三つ目の祝福というものは、13節に書かれているように、他の者は誰一人あえて仲間に加わろうとしなかったことなんですね。偽物と本物の区別がはっきりしたのであります。形だけの信仰で紛れ込んでいた人々は身を引き、本物の信徒だけがさらに固い絆でその共同体の中で結ばれていきました。私はこのことが今の教会にも起こってほしいと願って、また祈っていることでもあります。私たちのその偽りの信仰というものは長続きしませんし、いずれその期限切れを起こします。似ているだけでは本物にはなれないことなんですね。ローマの信徒への手紙13章11節から12節の御言葉に、すでにあなた方は今がどんな時であるかを知っています。あなた方は眠りから覚めるべき時がすでに来ています。夜は明け、日は近づいた。だから闇の行いを脱ぎ捨て光の具具を身につけましょうと書いてるんですね。私たちは今眠りから目を覚めるべき時がすでに来ています。夜は明け、日は近づいた。教会が本当に持つべき力というものは、世俗的な権力ではなく、聖なる純潔ということであります。リーダーシップ、また役員の方々、牧師を含め、長老、執事、教会の人々も同じことであります。本当の霊的リーダーというものは、祈り深い人であります。教会の役員の皆様、日々どれぐらい教会と牧師、そして信徒たちのために祈っておられることなんでしょうか。 どれほど御言葉に耳を傾け、へりくだり、静かに和解を求め、使える態度を貫いていることなんでしょうか。そして四つ目の祝福が、13節から14節に記されているように、周囲の人々から称賛され、多くの人々が信じるようになったと書いているんですね。教会の清さと誠実さが外に響き、病人が癒され、人々が集まってきました。世の人々も、いや、あの人々は何か違うんだなと、あの共同体には何か違う力があると人々から認められたことであります。正しいことはいつだって正しい。誤りやいくら理屈をこねたり隠そうとしたりしても正しくはなりません。間違いに気づいて修正しようとすると痛みが伴うのは当たり前のことなんですね。今までそれが正しいと思い慣れ親しんだやり方やしきたりを変えるというものは辛いことであります。しかし私たちはそこに止まってはいけないことなんですね。終わりなくイエス・キリストが望んでおられたその方向へと一歩ずつ踏み出す必要があります。ダビデはそのバトシェバとの罪を犯した後、預言者ナタンから叱責を受け、詩編51編でこのように悔い改めました。私の罪に御顔を向けず、咎をことごとく拭ってください。神よ、私のうちに清い心を創造し、新しく確かな霊を授けてください。私のうちに清い心を創造し、正直なれ、確かな霊を新たにしてください。たとえその小さな嘘でも、またこれぐらいなら大丈夫だろうと思うような生き方、それを今こそ私たちが悔い改めることができますように。私たちの共同体のうちに潜むその偽り、また欺きの霊を追い出し、正直な霊を迎え入れることができますように。難しくても正直な言葉で生きていく、その祝福を私たち皆が体験できるよう祈り願います。主イエスキリストもマタイの福音書7章24節以下で、私の言葉を聞いて行う人は岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ていると言われました。砂の上に家を建ててはいけないことなんですね。そこに大雨や風が打ちつけたら簡単に崩れてしまう。しかし岩の土台に建てた家は決して揺らうことはありません。今からでも遅くないことなんですね。今まで人間的な思い、何か人の常識、今までのやり方、もう一度やり直すことができますように。間違った土台の上に真理を積み上げることはできません。間違った土台に何をいくら気づいてもいずれ崩れてしまうだけであります。むしろ手遅れになる前に思い切って最初からやり直す方がいいのであります。それは決して失敗ではなく、勇気ある再出発だからであります。また14節の御言葉を見ると、民衆が彼らを称賛し、それから信じる人がますます増えたと書かれています。聖霊に満ちたところには必ず伝道の実りが起こるのであります。私は私たちの教会が人々であふれかえるようになることを心から願っています。続いて15節から16節の御言葉を見ると、人々は病人を大通りに運び出し、担架や床に寝かせた。 ペトロが通りかかるとき、せめてその影でも病人の誰かにかかるようにした。またエルサレム付近の町からも群衆が病人や汚れた霊に悩まされている人々を連れて集まってきたが、一人残らず癒してもらった。なんとその病人を大通りに運び出し、また人々を道端に並べて、せめてそのペテロの影だけでもかかればと期待をかけた。病は本当に癒されるかどうかということよりも、そのぐらい彼らは霊的な権威を感じていたことであります。教会や信徒の一人一人が話すその霊的な力、またその霊的な権威というものが、こんなにも多くの人々を生かし、また動かし、また神様へと導いたのであります。私たちもこうした神様からのその権威というものをいただき、世の人々に誠の希望と光を与える存在へと変えられていきたい、またそのような存在となりたいと心から祈り願う次第であります。先日私たちの教会では、その愛する浅井誠兄弟を天にお送りしました。兄弟はオルガン制作と音楽を愛し、多くの人々に温かい音色を届けられたのであります。実はその後ろにある春日井教会のオルガンも、その浅井誠兄弟の3個目のその作品であるんですね。彼は本当にその病と戦う中においても、神様にきっと何か私に向けた思いがあるのではないのか、またその自分の人生に起きた出来事に神様の深い御心がある、それを繰り返し話をしながら、最後まで主への期待を持ち続け歩まれたのであります。その姿勢というものは、初代教会の信徒の人々一人一人がペテロの影にすがるような期待感を抱いたこととよく似ていることであります。世の常識からすれば、そこまでできるのと思える信頼を神に置くとき、私たちも霊的な権威に預かれることであります。ご家族にとって浅井誠兄弟を失うことというものは大きな悲しみではありますが、神様はまさにその痛み、その苦しみを新しい祝福の入り口へと変えてくださった。この世の生活が終わりではなく、また私たちが永遠に復活された身で神様と共に永遠感謝しながら神様を賛美するものへと変えられる、その信仰を抱き、その人生を歩まれたのであります。アナニアとサピラの事件を乗り越えて、初代教会に多くの人々が神様を信じる出来事が起きたように、教会はこの試練を通してもっと清められ、神の力を体験していくことを信じております。愛する皆様、教会の力というものは、世の方法、また人々の常識というものではありません。教会の力は偽りとは共存できないことであります。今こそローマの信徒の手紙13章で言われたように、眠りから覚める時が来ています。もし私たちの中に小さな嘘やその罪を軽く見る姿勢があるのであれば、それを捨て去り、ダビデが詩編51編で祈ったように、私のうちに清い心を創造し、新しく確かな霊を授けてくださいと祈り求めることができますように。そうするとき、私たちの共同体にも聖霊の力が満ち、 初代教会に起こったその祝福、奇跡や印、また教会共同体の一致、伝道の実りを経験できるのであります。どうか私たちが主の御前に誠実であり続ける、神様の御前で正直に生き続ける、そのことを選び取り、神の霊的権威をこの時代に示す器となられますように、私たちの教会がそのような共同体となり、私たちの家族や親族を含め周りの人々に神様の福音を述べ伝える、また新たな祝福を預かる、その日が豊かに与えられますように、共に祈ってまいりましょう。お祈りいたします。愛と恵みに深い者の神様、今日私たちは使徒言語録5章の出来事を通して、初代教会が偽りを断ち切り、清さを保つことでさらに大きな祝福を得たことを学びました。どうかこの御言葉が私たちの心の奥にしっかりと刻まれますように、私たちの信仰の先輩である浅井誠兄弟をあなたのもとへ送りしたばかりでありますが、彼の生涯を思い返すとき、どんな試練のただ中でも神様はきっと深い意味を持って導かれると最後まで希望を捨てなかった姿を思い出します。その証こそ初代教会が示した霊的権威と神への期待を現代に生きる私たちに体験してくださったものだと改めて感謝いたします。どうか浅井誠兄弟のご家族、ご親族をはじめ、悲しみの中にあるすべての方々をあなたの愛と慰め、そして霊の力で満たしてください。また私たち教会共同体が心を合わせて支え合い、主の栄光を表す一致へと導かれますように、どんなに小さな罪や偽りでも妥協せず、それを退け、誠実に御前に歩む者として新たな恵みへ踏み出すことができますように、すべてのことを主に委ね、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。